じゃあこのイギリス近代史講義の中から、世界システムのことにちょっと世界システムを分かるための説明ですね。世界システムを興味持って読むのもいいんですけど、興味持つ入り口としてのですね、1章2章3章5章というふうにずっと続いてまして、3章でですね、これヨーロッパ世界システムの拡大とイギリスって書いてある。ヨーロッパ世界システムの拡大とイギリス、中に世界システムが散らばっている言葉を拾っていくとですね、世界システム論の論理、物から見た世界システム、隣のページにも世界システムあったかな。このページが主に世界システムの話を扱っているのかな。115ページからあるんですけど、そこをちょっと拾いながら、解説というか世界システムってそういうもんなんだふーんっていうのを、お話していきたいと思います。先ほどの、資本主義はいっぱいあったんですよね。でもなんで近代型の資本主義はヨーロッパからしか生まれなかったのか、でヨーロッパから生まれたのが必然のようなことになっているのかと、先日販売リリースした、資本主義のコンテンツを見た聞いた人からメールが来て、オープニングでですね、確か僕が今と同じ話をしてて、僕らの普通の常識って、ヨーロッパが歴史上ずっといつも最先端を走ってきたと思ってませんかねって話をしたことに対して、そう思ってましたというか、そうじゃないんですかねみたいな、でちょっと愕然としましたみたいなメールが来たんですね。でそれってもうまさにそうだよなっていうのが、この世界システム論ともつながってて、例えばなんで、船はどこの国にも大体あったのに、大航海時代は近代のヨーロッパからしか生まれなかったのか、近世。大航海時代は僕らの一番よく知ってるのだと、そのアメリカ大陸、ヨーロッパから発見された1492年、あの辺りぐらいなんですよね。でそれより前に中国って、インドの方面に向かって結構な航海してるんですよね。日本だって海洋国家だからそんなに長距離はいけなかったですけど、船を進化させるであろう土壌は持ってたんですよね。それからイスラムも海に属した海に、面している国たくさんありますね。だから船は進化してたし、何でしたっけ、シンドバッドでしたっけの冒険でしたっけ、あれって海の話ですよね。確か船で航海して商売をして、あちこちでお金儲けて帰ってくるみたいな、シンドバッドでしたっけ、あれ何でしたっけ、そんなやつ、イスラムの話ですよね、アラブかなんか。じゃあですね、なんで、膨張するヨーロッパ世界システムがあって、モンゴル帝国もローマ帝国も、中国も全く膨張していかなかったのか。もちろんモンゴル人も膨張癖はあったんですけれども、なんで大航海時代にならなかったのか。中国は、大規模な海のですね、遠征するんだけど、すぐにですね海を禁止する解禁政策を取って、日本も鎖国をした。なんで東アジアを引っ込みヨーロッパを出ていったのか。これはまさにヨーロッパ近代世界システムのそのものの性格です。システム全体の政治的統合が行われずに経済的な分業体制になっているということがポイントです。まあ、この言葉自体がどの子の理解とかは別にいいんですね。これに対して例えば中華システムというのはって話で、説明しているのがですね、そういう国々ってみんな皇帝がいたって話。皇帝がいた国っていうのは、どういう国かって言ったら、中国とですねアジアの関係って、これもなんとなくの歴史の理解で構わないです。中国がお前のところ国として認めてやるぜっていう制度だったですよね。韓国を韓国っていう国で、まあ、韓国って呼び名じゃないですけど、まあ、そのまま行きましょう。朝鮮、韓国を認めてやるよ だから中華ですよね。だから皇帝という呼び名は1個しかなくて、国王はいっぱいいたんですよね。で日本が、あのこれは余談ですけど、嫌だよって言ったわけですよね。うちには天皇というのがいるよって言って、なんでそういうできたって、地理的な問題があるよねと、あの中国とかがその辺境の遠いところにですね攻めていくにはちょっと海があってですね、支配できなかったし、のんびりとというか、日本はそういうことができてたと。そうすると、皇帝がいるところというのは、自分の世界が世界なんですね。だからその皇帝の世界よりその先に先の世界がない。で、ですね、そこに対比的に書いてあるんですが、西ヨーロッパ以外には帝国でない大きなシステムはありませんということなので、西ヨーロッパには、帝国でない大きなシステムがあるということですよね。さっきのもう一回整理すると、ここに書いてあるのと、中国が皇帝、それからインカ帝国も皇帝、モンゴル、ですね。で、ヨーロッパってこう地図をちょっと浮かべながらこういうのって読んだり話したりするといいんですけど、すんごいごちゃごちゃしてますよね、その国の分割が。で、皇帝にあたるものが歴史の中で、あったっけって想像してみるといいんですよね。要するに、この国は全部皇帝のもので、お前ら国王として認めてやるぜっていうシステムが西ヨーロッパの方にあったっけって、ちょっと歴史をちょっと考えるといいんですね。ちょっと考えるって、ちょっとのことじゃないか、2000年分ぐらいちょっと考えるんですけど遡ってみるとまず近代ではないですよね。なんかこう群雄割拠みたいなですね、ちっこい国がいっぱいあって、で先ほど自由友愛がどうのこうのっていうところがあった、そのぐらいの頃に初めて国民国家みたいなのができたんですね。国民という主役ができた。でその前もずっとですね、俺のところ領土こうだああだって言ってやり取りし合っていて、ずっといさかいしてるんですよね。でそこに対して一応権威があったのが、教会です。でそれより前がローマだったんですよね。ローマ帝国と。でもローマ帝国はもうこの2000年の中で言えばもうすごい初期の方でもう滅びてるわけですよね。で一応ローマ帝国とか西ローマとか東ローマってあったんですけど、俺がお前の国を認めてやるぜっていうほどには強くなかったと。そうするとどうなるかというと、自分とこの領土主張して、フランスとドイツとか、オーストリアとかあの辺の面積ってもいつもこういっぱい変わってるわけですよね。それを戦い続けていると。そうすると何が起きるかというと、ずっと戦争し続けているので、戦争のための、経済発展がなきゃいけないんですよね。なんで中国で生まれた火薬がヨーロッパで進化したのかみたいな話もあるわけですよ。おかしいじゃないかと。中国で生まれたんならそれでそこで進化すりゃいいのに、なんで進化しなかったのかと。で、皇帝システムの場合は意外とそのシステム内では平和だったというふうに言ってます。これ言ってますっていうことなので、ここで整理してほしいんですね。水は健康にいいと言ってますと言ってるのと一緒なんですよね。いやそんなことないだろうっていう論もあるかもしれない。でもウォーラーステインの論でいうと、皇帝システムっていうのは平和だったんだよねって、意外とシステム内は。そしてヨーロッパにはそういうシステムがないので、みんなが戦い続けてた。
平和っていうか安定、
安定
感じですよね。
皇帝以下みんな安定、
うんうん、
ちょうど今僕が手指挟んでるところにですね、オーラステインや世界システム論は大嫌いという人もいますし、あまり理屈っぽいところは私も好きではありません、川北さん。ただこのシステム論が出てきてこの問いに答えられるようになったことは事実ですと、世界システム論を書いたオーラステインの、学んだところはブローデルというところの人なんですけども、ブローデルはこの問いに答えられませんと。この問いって、ね、今言ってる話ですね。なんで中国は外に行き続けなかったのか、火薬が、発展していかなかったのかというようなことが、世界システム論だと説明できるねと。で、何度も言いますけど、世界システムというシステムで言えば世界システムはいっぱいあったわけですよね。資本主義というシステムはいっぱいあったと。中国システムがある、イスラムシステム、いろんなシステムがあるけど、近代世界システムは、なかったし、で近代世界システムで言うと説明できる。今だから皇帝がなかった、で軍友割拠でずっと戦争し続けてた、で経済発展しなきゃいけなくて、経済もだんだん強くならなきゃいけない、火薬もどんどん使って強くならなきゃいけないと、そうするとという話で、近代世界システムの中のですね、一つの考えの中に、これですね、改めて言うまでもないことですがっていきなり書いてあるんですけど、改めて言うまでもないことですが、近代世界システムは一旦成立してしまうと中核と周辺というふうに分けられると、真ん中とその周りの質的な違いを強化していく傾向にあると、どんどんその差が広がっていくとというそういうシステムがあるというふうに言ってるんですね。なぜかというと、改めて言うまでもないことですがって言ってるんです。それは近代世界システムで言ってるでしょって言ってるんですね。なんかそうなるとこれを改めて言うことでもないですよって言われても困るなって言って、こういう本を読むわけですよね。そうなんだって。で、この中で砂糖の世界史という本を私は書いたんですがっていうふうに言ってるんですね。で、ちょっとこの本の裏を読むとですね、茶、麺と並ぶ世界商品の砂糖、この甘くて白くて誰もが好む一つのものにスポットを当て、近代史の流れをダイナミックに描くと。大航海時代、植民地、プランテーション、奴隷制度、三角貿易、産業革命、教科書に出てくるような用語が相互につながって生き生きと動き出すかのよう、世界史 A を学ぶ人、これはいいですね。これ高校生用に書かれた本ですね。で、いろんな商品が世の中にあるけれども、世界製品とそうじゃないものがあるって言ってるんですね。で、世界製品、世界商品があると周辺と中核を生むって言ってるんですね。中核と周辺、周辺と中核、中核がだから西ヨーロッパですね。そして、砂糖を麺、コーヒーですね。コーヒー、お茶、チョコレート。で、最近のなんかこんな本があったら買ってみた。日本の世界商品力。その世界商品というのがあるのが、この近代世界システムを加速というか、役割を担ってたのが世界商品だというのが一つの論なんですね。先ほど前さんがいろんなものを全て商品化してきたと、話を本から拾って言ってくれたのあったじゃないですか。じゃあその中で商品の中でも世界システムの中で世界商品たる商品っていうのは何でもなるのかって言ったら、そうはならないよねっていうのがここの話なんですね。で、日本もお茶を生産してたし、それから中国もお茶を生産していたし、まあ、チョコは生産してないし、コーヒーも生産してないと。で、いろんなところであそこは生産したのにここでは生産しているというものがいっぱいあるわけですよね。なんでそれが、ヨーロッパ発で世界商品になっていったのか、っていうのが書かれてるんですね。タバコも世界商品、 ジャガイモの世界史というのも本がある。ジャガイモはじゃあ世界商品になるかというと、ちょっとならないよねって言ってるんですね。世界システムとしては、扱えないと。ローカル商品だと。なぜなら腐っちゃうから。輸送してる間に腐っちゃって、周辺から中核に持ってきて消費ができないと。と地産地消するしかないということなんですよね。裏返して言うと、腐らなかったり、変化しなくて貯蔵できるものはどんどんどんどん周辺と中核を生むよねって話をしてるんですね。それがお茶でありコーヒーであると。
これ食べ物がほとんどって何か意味あるんですかね。
うん、なんでですかね。なんでですかね。
衣食住の
衣食住
食の比重が高いですよね、
は
い、
茶でしょ、コーヒーでしょ、うん、砂糖でしょ、うん、タバコ、はい、
どっちから入るの、
まあ、どっちかというと嗜好品ですよね。
なんか欲望をかきたてる、うん、なんか砂糖の世界史でも書いてあったけど、その当時って砂糖ってあんまりそもそもがそんなに常用するものではなくて、うん、なんだっけ、紅茶に入れる習慣とかを作っていったとか、なんか書いてあって、
うん、今のそのなんででしょうねっていうのがそもそもこの一個になるわけですね、旗になると。だって砂糖も紅茶も、コーヒーもチョコレートももう食べたことある、飲んだことある、口にしたことがあるのに、未だかつて立てたことのない問いを立てたわけですよね、うん、もう勝間さんがうーんって顔にすごい顔になっちゃった
さあ佐藤さんが怒りそうなもんばかりだ
な。あ、佐藤さんなんですね。
佐藤紅茶コ
ーヒー、じゃあ今のなんでだろうねっていう問いに答えるのが嗜好品だからって話で、いや嗜好品って一体誰が最初に扱ったのかってことですよね。笠間さん誰ですかね、最初に扱ったというか。
扱った、
うん、じゃあ口に入れた、欲した
上の人です。
ですよね、王侯貴族ですよね、王様ですよね。どの本だったか忘れましたけど、マーケティングが上手だった東インド会社みたいな話があるんですね。今の別にあのビジネスの中でもマーケティング的にあの業界の一番トップを抑えて、そこからうわーっと広めるみたいなのありますよね。例えば有名人を広告してその人の影響力で売るみたいな反則ありますよね。東インド会社はそれがすごい上手だったと。そうすると今みたいなのでいいんですね。そう見るのかとかで、で今前さんがちょっと違って言ってくれましたけど、そもそも紅茶飲まなかったんですよね。そもそもそれが王侯貴族が飲んで、さっき言ってたあの、ブルジョアジー、あのプチ貴族みたいな人ですね。自分でビジネスやってちょっとお金儲かって貴族っぽくなってった人が飲み始めてと、で消費をどんどんしていくわけですね。とその消費がどんどん増えていって、今度はそこに、まあ、発明したのか偶然なのかちょっとよく分かりませんけど、紅茶に砂糖を入れるとめちゃくちゃうまいと、これはたまらないとなってどんどん増えていったと。そうすると、そのさっき出てきたプランテーションという言葉、そのプランテーションを、あったかい方のどっか、南米とか、北米でもあったかい方のところとかですね、で、作らせて、中核に持っていって、消費して、で、またそのお金で 次の貿易してと。で、その人たちがそのお金で、また砂糖とお茶飲んで、あと先ほど勝間さんが言いましたけど、欲望と資本主義でですね、もっとうまいものとかもっと珍しいものとかもっとすごいのないのかと。いや実はですね、カカオというのがありまして、最近入手したんですが、いや実はコーヒーというのがありまして、これはあの世界システム、当時の世界システムのヨーロッパから見ると違う世界システムであるですね、イスラム圏というシステムからコーヒーというのがありまして、 これがなんともかぐわしい香りがしてですねと言ってコーヒーに手を出して、あとこれがまた、腐らず、嗜好品として中核で、好まれて作るのはあったかいところで作られてと。でそのままずっと時代が下ってきて、今僕らがそれをやってるわけですよね。王侯貴族のような生活をスターバックス で僕らが中核的なことをやってるわけですよね。周辺で超ウルトラ安く生産されたコーヒーを、スターバックスで、とてつもなく高い金額で飲むと、貴族のような生活をしてですね。でそれ周辺と中核ですよね。で砂糖をですね、スターバックス の, ヒット商品はコーヒーの後はマキアートですよね、ケーキのような飲み物というふうにして、あれをコーヒーじゃなくて、デザートに位置づけたんですよね。それは、先ほどのですね、紅茶、お茶をですね、貴族が飲んでいた、嗜好品として飲んでいたところから、変えたのがですね、産業革命があって、労働者にいっぱい働いてもらわなきゃいけないと。労働者が元気に働くためにですね、砂糖の入った紅茶を飲むという習慣ができたわけですね。砂糖でエネルギーを取ってもう一度働くと。それをスターバックスがやったということですよね。マキアートを3時に飲んでもうちょい働けと。それを500円も600円も出して飲むわけですよね。中には砂糖がベトベトに入っているわけですよね。と、ちょっと経営勉強会的にじゃあ一回グッと戻すとですね、スターバックスのビジネスモデルを勉強しようかなって言ってスターバックスのモデルを勉強したら、なんとですね、世界システムまで戻れてしまうということですよね。あ、そうかと。そして、スターバックスの次のヒット商品何かって言ったら、マンゴーとかのフラペチーノですよね。甘いやつですね。で、そうすると世界システムって、なんだ僕らがいるどっぷりと使ってる世界じゃないのかということがまた分かるわけですよ。勝間さんさらに腕組みになってしまいましたで、ちょっともうここで整理すると、この近代世界システムが生まれる前の日本型資本主義システムもありましたよね。日本で言ったらそうですね、北海北の方で採れたものをですね、暖かい方に持ってきてとか、それから山のものを海に持ってってとか、それから近江商人が薬を、行商して売ってとか、そういうシステムがありましたよね、日本型資本主義が。これちょっと最後まとめになるんですけど、この私的システムの資本主義の中に書いてあったことだったと思うんですが、他のどのですね資本主義システムでも、全てがですねパーツとして、ぐるっとですね循環しなかったっていうふうに言ってるんですよね。十分な消費者がいなかった、十分な生産設備がなかった、十分なお金がなかった、十分な流通が整備されてなかった。で、
すみません、いいですか、
はい、あ、どうぞ。
十分な生産や流通がなかった、
はい、
だから発達しなかったっていうよりは、私のすごい印象なんですけど、うん、そのヨーロッパ型の近代資本主義ってのはなかったら、じゃあそれ作りましょうっていうふうに言ったんじゃないかなと。日本だったらじゃあその中でぼちぼちやりましょうだけど、なんかものすごいその前へ前へっていく欲望があって、うんうんうん、
はい、
流通があんまりないんだったらじゃあ鉄道も作りましょうとか、うんうんうん、消費者いないんだったらじゃあ給料を上げて消費できるようにしましょうとか、うん、そっちへ行ったっていう感じがするんですけど、
それを6ページで見てみましょうか。これの6ページ、
うん、
そのことがね実は書いてあるんですよ。 6ページといってもそっちと違うかもしれないので、万物の商品化が表紙があって、最初の1ページがあってが、何ページですか？これ5ページです。
あ、3ページです。
で、その次のページですね。はい、その次のページ、6ページの真ん中あたりですね。資本が極めて得意な方法で用いられるっていうところなんですよね。そこでは資本は自己増殖を第一の目的ないし意図として使用される。これは、さっき勝間さんが言ってたその欲望と資本主義に書いてある話なんですけども、資本主義に目的はないと、そのページの3行ぐらい最後に書いてあるですね、本書で資本主義と呼ぶ的というのは資本保有者たちのこうした呵責のないしかも奇妙に自己中心的な、資本蓄積とこの目標達成するためだったらもう何でもするよねという諸関係のことであるとがあったよね。でそれがこの近代世界システムとその他の資本主義システムとの違いだと。ちょっと前に6ページの最初の 4,5 行に戻るとですね、なぜならどんなシステムでも過去の労働の成果をいくらかは蓄積していたじゃんと。それを循環させてですね増殖するというふうな、システムにしたのはこの近代世界システムだと。そこが大きな違いだ。だから福本さんが言ったじゃあ道路作っちゃおうよ、じゃあ船もっと良くしようよ、じゃあ消費者いないんだったらどうするどうするどうするどうする、じゃあ奴隷を消費者にしようと、やつら金使わないじゃないかと。それはですね、奴隷解放はなんで奴隷解放したかの話とかっていうのはどっかでしたことあると思うんですけども、別に奴隷に対して人道的でも何でもないそんな話じゃないわけですね、奴隷に作らせてるということは生産コストが低いわけですよね。で、保護貿易をやっていたところですね、イギリスがですね砂糖がいっぱいダブついてという話がこの中にあるんですけども、そんな風に奴隷にタダで作らせてると、コストはあっちの方が低いからもう勝てないじゃんと、うち の, あの国内の砂糖が、だったらあそこ奴隷解放させちゃってさコストにしちゃおうぜ、売れなくなるから、あの社会競争力がないからですね、世界競争力がないから世界商品である砂糖がですね、じゃあ奴隷解放しちゃおうかそんなに一言の簡単な話じゃないんですが、そういう資本主義的な欲望から奴隷を解放されたわけですよね。イギリスでダーウィンのいる頃ですね、ダーウィンの頃ですけど、ダーウィンというのは奴隷解放の主義者ですけども、そうやって奴隷が、消費者になっていった。でも今福本さんが言ったように、消費者が作っちゃえよ、いなくなっちゃったんだから。いなくなっちゃったのはどういうことかって言ったら、王侯貴族しかいなかった、部長公貴族しかいなかった、プロレタリアートがちょっとブルジュアジー、ブルジュアジーが王公貴族になったぐらいの三角しかなかったというふうに、十分な消費のためにどんどん消費を拡大していたんですよね。で、そこでも十分な消費がなくなったから、じゃあ奴隷を消費者にしました。そしてまた時代が下って何をしたかといったら、そのフォードの大量生産システム、じゃあ労働者にもっと金使ってもらえばいいじゃんと言ってフォーディズムになった。あ、そっか、じゃあ民衆というやつを消費者にしようかと、労働者を消費者にしようかと言って、自己増殖を目的のために十分な消費を生み出してきたわけですよね。これは当てつけこじつけかもしれないですけども、江戸時代が250年間低成長だったのはそういうモチベーションじゃなかったのかもしれないですよね。資本の再投資とか蓄積はあったから、もちろん三井とかですね、そういういろんな資本主義、会社ができたと思うんですけど、そういう近代世界システム的ではなかったと。そこがヨーロッパ以外ではこのヨーロッパ型世界システムが生まれなかった理由だっていうのが近代世界システムの説明なんですね。なんていう話を頭のどっかにポチポチとあるとですね、先ほど勝間さんが言った自分の会社を見ながら、なんてこれって資本主義的なんだろうの、解釈がですねより深まるかもしれない、より自分のなんかもしかしたらマーケティングの話につながるかもしれない、 つながらないかもしれないですね。趣味で終わるかもしれないですが、そのためにも、一個一個この今日の本一冊だけでなくて、その他の本ですね、他の著作でなるべく限定に近づくのがやっぱりいいですね。そうしないと、さっき言ったあの例で出しましたけど、10分で分かるポーターのムック本とか買っても何も分からないと、いうことですので、そういう読み方をされるといいかと思います。まあ、ジャックあたりの話とかこれもですね、読まれるとこれは結構ビジネス書として売れた本なので読むと面白いかもしれないですね。あのこう地図があって、もうこれもまさにそうですね、さっきのヘゲモニー、まあ、国家覇権国家は、西ヨーロッパで昔からこう移動してきたと、決して中国とかそういうところじゃなかった。アムステルダム、アントワープ、ブルージュ、ロンドン、ジェノバ、ベネチア、ボストン、ニューヨーク。
これは、はい、その本で最後にそのアメリカも無理だよねって、次はどこの国だろうみたいな感じがあったような気がするんですけどね、うんうん、
はい、
でもアメリカはそれを手放す気はないみたいな印象が私にはあります
というふうにあの見ればいいわけですよね、うん、いや水は飲まない方がいいんじゃないのかなと思いますみたいな、
あ、
はい、いや水は飲んだ方がいいんじゃないのかな。でこっちから例えば皆さんが、いや水飲まない方がいいんじゃないのみたいな、これが起きればいいわけです。もしくは自分の中でそれが2つが1人の中で会話が起きたらいいんじゃないのかなと、そうは言っても水は飲んだ方がいいんじゃないのみたいな、そうすると少なくても今まで例えば社会人以来持ってきた何十年もののこの価値観以外の違う経営のこう価値観が生まれると、うちでもまた違うものが出てくる可能性があるというところがポイントですね。でそれがこうそういう共有した話を持っている人同士で話すとまた面白いですよね。いや水は飲まない方がいいんじゃないの、いや飲んだ方がいいよって話がアメリカはどうのこうのみたいな話で議論がぶつけられると。で別にそのことがただの格論だから別にあそっかって言って話が聞けるというところで、この経営の話はここら辺ぐらいにしたいと思います。何かここまでで、そうですね、これ質問といったってあんまり格論の質問されても困るので、なんですかね、方法やり方、経営勉強会、ボーラス店員ってどんな人と か、 なんかそんなようなこととか、そういう質問なんかありますかね。感想でもいいです。
思ったのが、
はい、
端的にあの俺のものってこう囲っていると、うん、なんかこうあいつは独り占めしてとかどうのこうのって、昔の国王、ヨーロッパの国王なんかもそんな感じですね。俺のものってこう
国民は全部俺のものですよね。
そう
した、まあ、皇帝もそうですけどね、
うん、あ、まあそうですよね、皇帝、国王、もしくはヨーロッパも小さな国王たちが俺のものって。でもそれってで、それをそれはやっぱりさっき言ったように不平等不自由っていう話で、それが自由になると、だから悪いことからいいことにしたっていうか、罰から丸になったようななんか
印象が、
そう、まあ、まあ良くなった、
前より良くなったよね
っていう感じ。あ、そうか、歴史ってそうなんだなって思うんだけど、そうじゃなくて俺のものからみんなのものにしたわけですよね。それって俺のものの方が安定だけどちっちゃいよね、成長もっとちっちゃく大きくなりたいから、言葉ではみんなのものって言って自由平等にやったけど、それはみんなもいいけど本当は俺が成長したいんだよっていうことなのかな。なんかすごいよ、それはだからなんていうんだろう、単にこう俺のものからみんなのものしたのが罰から丸になっただけじゃないな、
うん、
結果的になんかこう下から見てると、あ、罰から丸になったって曇りから晴れになったと思ってるけど、実はそんなことはなくて、たまたま雲が消えただけで何も変わってないんではないかと、
というボールを受けて笠松さ
ん、周辺、中核と周辺ってやって、周辺の人にいかにこう儲けさせるじゃないですけど、いい思いをこうさせてあげる、メリットを与えてあげて、でそのうまみを中核がこうもらう形なのかなと思ったんですけど、 アップル の iPod システムというのをちょっと思い出したんですけど、 iPod システムって結局はアップルって iPod が売れればいいんですね。 iPod ハードでこう儲けるんですけど、 iPod をいうファッショナブルにしたじゃないですか、いろんな。そうするとカバーを作る会社がいっぱい出てきたり、その例えば車とかに iPod をさせば聞けるよっていう、そういう周辺のビジネスが盛り上がったわけなんですよね。でもそれが盛り上がれば盛り上がるほど中国のアップルがめちゃくちゃ儲かるっていうシステムが iPod システムって言われてたんですけど、なんかその構造がなんかちょっと似てるかなって聞いてて思いました。競争させてるんですよ、周辺。
じゃあ、あとそうアップルとかで思ったのが、なんかこう OS とか自分でロイヤリティを囲って自分とこだけしか作れないんじゃなくて、大きくバンって出した場合があるから、それってさっきの自分で言ってなんですけど、俺のものはちっちゃなんで、みんなのものってすると実は自分の方にこうグワッてくるっていう、そういう風に置き換えられないかな。みんなのものにすると実はみんなのものになっちゃって、自分もみんなと同じ日がたくなっちゃうんだ、なくて自分が中心になって中心と偏境を生み出す、とも考えられないかな。
いろんなソフトそれで作って売ったりするもんね、無料とか有料でね、あれなんかそうだよね、
そういうふうにも考えられないかな、
考えられないかな、がそもそもこれの経営勉強会の目的なので、今の例えば勝間さんのその論が合ってる、正しい、すごい、なんとかとかかんとかとか、いやどこでも言われてるとか言われてないとか、そんなことはすごくどうでもよくて、そのことに自分でこうシナプスがつながるってことですよね。そうするとあれもこういうことじゃないのかな。でちょっと待てよと、アップルのこと説明しようとすると、今の話だと説明しきれないとこがあるなっていうと、なんか説明しきれる自分のモデルを考え始めるわけですよね。あとどうすればいいのかなって考えて、またこうシナプスがつながっていくというのがいいんじゃないかなと。ただのアップルのこの目の前にあった今の勝間さんが聞いた情報っていうのを勝間さんも知ってたんだけど、違う意味をもたらしたわけですよね、自分の中に。そうすると自分のモデルを考える、作るときにまた違うステージのことを考えられるかもしれない。で、ここ最後まとめにするんですけど、資本主義はそのなんかこう企まないといけないという話ですよね。その企業は企む業なので、企みがあったと、資本の自己増殖のために企み続けてるわけですよね。その近代 その諸王侯貴族とか、その周辺にいたですね、商売してる人たちは。でアップルにも企みがあるわけですよね。周りを儲けさせてとか、周りをおだててとか、それから笠間さんのところの社長にも企みがあるわけですよね。だったら僕らもその企みをなんか考えるには、こういう、情報が企みの一個のネタになると、そんなところですかね。経営勉強会の部分を終わりにします。